ということでございまして、
はい、
はい、この前ですね、
はいはい、
早朝のもう5時過ぎですかね、
はい、
もう朝ですよ。でその時に奥さんが、
はい、
右脇腹が痛いと。
ほう、怖いですね。
もう激痛やと。
はいはいはいはい、
もうとても我慢できないという話になり
だいぶですね、
なりましてね、
はい、
で救急車はちょっとなと思っていやそこまでかどうかなと思いつつ、
まあね、わかんないですよね。
まあ、要はその日、
はい、
とにかく朝5時なんで、
はい、
その普通に病院が開くまでね我慢できないということで、まあ和歌山市内中心部にある、
はい、
あの総合病院ですね、
はい、
あの和歌山放送でもおなじみの健康相談などでおなじみのね、
はいはいはい、おなじみのね、
はい、に朝もう病院電話して、
はい、
今から行きますということで、
うんうんうん、
6時半ぐらいですかね、
はい、
行きました、
はい、
もう痛いっちゅって、
はい、そんな結構長時間痛いんですね。
そうそう、
も
うちょっとでもマシになったらね、
はい、
ともかくもう我慢できないと、う
ん、
すごい痛いっちゅって、
うんうん、
で丸くのももうままならんと、
はいはい、
いう
心配ですね。
こういう時どうするべきなのかと、夫としてね
、はい、
どういう対応が一番適切なのかっていう、
はいはい、
やっぱり救急車呼ぶべきやったんかな。
ね、難しいところですよね、うん、救急車でも、まあ、本人が救急車、まあ、歩くのもままならないとなるとね、うん、
ま、
救急車でもいいのかなっていう気もちょっとしますけどね、
まあ、絶対救急車呼んでくれって言われたら呼ぶんやけど、うん、まあ、そこまでも言えへんでね、まあまあなんていうか、それぐらい痛いと、
うん、
でまあね、和歌山市ってのは幸いにしてそういう救急病院があるから、
はい、
実は自分で受けることもまあできるんですよ ね、
うんうんうん、
もしなかったらもう呼ばなしゃあないと思うんですけど、で一応なんか右脇腹で検索したんですよ、
うん、
痛み、
はい、
まあ、いろいろ出てくるんですけど、
うんうんうん、
尿路結石、
あ、はいはい、
っていうのが出てきてね、
はいはいはいはい、
でこういう時に、
はい、
まあ、尿路結石ちゃうんか
それをご本人に伝えるかどうかがね、
じゃあもちろん私は伝えません伝えませんよ、当然ですよ
、ね、尿路結石ちゃうんかーって言わなかったんですか、
うん、言えへん、そんな言うわけないよただ、
はい、
まあ普段健康やしね、
うんうん、
右脇腹、
はい、
尿路結石、
うん、
ありそうな話や
まあね、そうですね、
で意識でも失ってたらね、
うん、
あれやけど、
うん、
まあ意識もあるし、
はい、
尿路結石ちゃうんかな
はいはいはいはい、
うん、と思って、うん、まあ救急車は呼ばずに、
はい、
それでも一応救急病院に行きまして、
うん、はいはいはい、
でも痛いと、
はい、
もうじたわたしてね、
うん、
病院に運び込まれました、
はい、
奥さんからしたら多分もう死ぬんちゃうかっていう感じよ、
うんうんうんうん、
でもほんでね、朝ラジオつけたらもう心の灯火で
そうか、ちょうどその時間ですね、
そうね、なんか癌で病気でみたいな、
はい、
そんな話、
はい、
まあ悪いなこれと思
うすぐ帰なか
った、そう、そのまましときましたよもうで病院に行って、
はい、
どうかな、まあ6時半過ぎに行って、
うんうん、
まあ中に入って、
はい、
いいですよ中に入ってもって言われて、パッと見たのが8時ぐらいかな、
はいはいはい、
尿路結石で、
あ、やっぱりそうやったんですね、
やっぱりかいっていうほんま救急車呼ばん、まあ、呼ぶね、あの場合によっては呼ぶことも必要なんだとは思うんですけど、まあね、
めちゃくちゃ痛いらしいですね、あれね、
めちゃくちゃ痛いらしい、
ね、
もうほんまに出産と同じぐらい痛かったと。
おー、そうなんですね。
でその痛い度合いを1から10で自己評価したらもう10と、
は
い、
あー、そうなんですね、
いや、もうとても耐えられないような痛みやっちゅうことなんで、
はいは
い
は
い、まあ、あのそれはそれで、
はい、
なんていうか、まあ勉強になったんですけども、うんうん、まあ尿路結石かなってそれ命には別条ないんちゃうかなって
はいはい、はい、
意思が悪さしてるだけちゃうかなって、はい、よくクマさんディレクターが言ってますよ意思が悪さしてるする時があるんですって
クマさんもそうなんですね、
結構多いです意思持ちの方
は
ね、そういう意味では、うん、当たってホッとしたと、
まあまあまあそうですね、
うん、
命に関わるものではなかったっていう感じのホッとした
んですよね、
やっぱりね、
うん、それだやっぱ不安もあるよ、
はいはいはい、
あるけど、まあね、やっぱり楽観的でありたいじゃない
ですか、そうですね、
うん、だからそういう意味では、まあ、夫婦の絆もね深まったかなっていうことですね。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマはありがとう40年ラジオがつなげる、第40回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン募金の受付が始まりました。和歌山県内に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君といろんなことにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
それでは参りましょう。今月の乃木坂ニュース。
はい、ありがとうございます。
ということでございまして、先月もね、気持ちのこもったお手紙を朗読させていただきましたけれども、
ね、その5人ぐらいしかいてないリスナーも騒然となってたと思います。
騒然と、ね、なってたと思いますけ
ど、うん、まあいいじゃないですか、そうね、大事な卒業の節目ですよ。
そうです、そうです、
うん、
で、まあ、私の推しでもございます、うん、乃木坂46 3期生久保志織さんがグループをご卒業されるということで、うん、
はいはい、
卒業まであと1週間と少しというところになって、
いつ卒業、何日付になるんですか。
26、27の水木で、うん、卒業ライブが行われまして、うん、横浜アリーナで、
はいはいはい、
でその27日のライブをもって、卒業という形になる予定でございます。
まあ、健康保険とかの切り替えのことを考えたら、一応月末までは在籍にして
そうですね、
で翌月から次の会社の健康保険に切り替えるっていうのがいいですね。
はいはい、うん、健康保険とか入ってんのかな。い
や、まあ国民健康保険でしょ。
あ、ね、そうでしょうね、
うん、それかどうやろなとか言って
もしかしたら会社はそのまま残るかもしれないっていうところも、まあ、あるにはあるんですけど、
ソニーの健康保険組合とかあるのかな。
あるかもしれないです ね、もしかしたらね。
今度聞いてみましょう、
ね、そうですね、うんうん、で、グループの卒業に伴いまして、うん、和歌山放送でもネットされております、はい、乃木坂46のオールナイトニッポンのパーソナリティもご卒業という形になります。
今怒涛のね、いろんな企画でね、はい、メンバーがどんどん出てきたりとかしてますもんね。
やっぱりね、もうゲストゲストで盛りだくさんな
3期生がね、
はい、
聞こうもってまだ聞けてないんですけども
ぜひとも聞いてください。私も今日こう車で聞いておりました、でっていう中で、まあパーソナリティは卒業されますが、うん、一応乃木坂46のオールナイトニッポンという番組なので、
継続なんですね、
う
ん、
まあ、別のメンバーが出てくるんじゃないかというところで、私今回大予想大会をこの場でさせていただけた
ら、いやー、まだ本人が在籍しているのにもう次のことを考えて悪いやつですね。やっぱり
思っております、うん、後出してお前それ分かって言ってたやろとか言われてもね、嫌なんでね、やっぱりね、
僕もそれ思ってたって平井さんみたいなパターンね
そうそうそうそう、うん、それは
あかんからね。
で、まあ、ちょっと番組のことについて、おさらいというか振り返りをしていきたいなと思うんですけれども、うん、まず2016年4月に、乃木坂46新内舞のオールナイトニッポンゼロということで、2部ですね、はいはい、昔でいうところの2部で始まりまして、
うん、
はい、で、2019年4月から乃木坂46のオールナイトニッポンということで、水曜1時3時の今の時間になりました。はいはいはい、
うん、
で、その時は先ほども言いましたが、まあ、新内舞さんっていう前任者がね、やってたんですけど、今も日本放送で大活躍している新内舞さんがね、
番組ね、
パーソナリティやっていたんですけれども、2022年2月に、新内さんが卒業されるということで、今度は久保ちゃんがパーソナリティとなって、
はいはい、
新たなスタートを切って、で、3年9ヶ月ですかね、
うん、
経って、また新体制へ移行するというところで、
なるほどね、
なっております、
ね、
で、まあ、次のパーソナリティも多分乃木坂46のメンバーから選ばれるだろうという大前提を持ちまして、
はいはい、
誰になるのかなということで
来ました。
本当にもう卒業を聞いてからずっと頭を悩ませております。
それはでもなんかあるわけ、なりそうやなっていうやっぱ要素があるわけやね。僕らからしたら全く分からへん、別にニャギーになっても、うん、なんとかちゃんになっても。そう
で、う
ん、
私の今回の審査基準といたしましては、うん、選考基準といたしましては、うん、まあ、やはり前回新内さんから久保さんになったっていう経緯を見てると、うん、やはりある程度の知名度がある方、
はいはいはい、
で、まあ、もちろん喋れる方、
うん、
っていうことがやはり基準にはなってくるんじゃないかと。
と、うん、いうことはそこそこキャリアのある人やね。昨日今日入った6期生じゃないってこと。
そうですね、
うん、
かなと思っております
。瀬戸口ちゃんじゃないわけやな。
そう、
うん、
でプラス、まあ僕が今回考えたのは、まあ、他局でレギュラーを持っていない、ラジオのレギュラーを持っていないっていうところも一つ、
まあそうよな、
条件としてみました。
まずそもう基礎条件やな。
そう、
うん、大人の条件や
そう、
うん、
やっぱりね、人気どころから考えていくとやっぱりいろんな候補が出てくるんですけれども、
ね、まあ、かぶってはではいけないですからね、こういうのはね、
うんうん、っていうところで考えておりまして、
うん、
今回私3人にまで絞りました。
すごい、もう3人まで絞ってる。
3人にまで絞りました。
すごい。それチャット GPT に聞いただけじゃないよね。それ大丈夫。最近のやつはすぐチャット GPT に聞いてね、何でもか。最近のやつだってまあおっさんでもみんなやってんだけどね。
チャット GPT 教えてくれるんかな。
それ教えてくるでしょ。次の候補は誰だと思いますかって言ったら多分5秒、ね、5秒ぐらいで考えてくれる、
ね。確かにね、出てくると思う。
出てくる、何でも出てくるもん。
そう。
うん、
で、まあ3人に絞ったんですけれども、まずは大穴。
あ、大穴からいきますか。
からいきます。
はい、
大穴は、うん、まあこの番組でも何度も申し上げております。
はい。
先ほどのセオリーには反しますが、うん、6期生大越ひなの。
あ、それあんたが好きなだけちゃうんかいな。
もう正直あります
よ。あんのかい。
前回も僕が好きな人言ったら当たったからっていうのも正直あるにはあるんですけれども、
どんだけ自分の選球眼を信じてんねん。
もう一個はもともとこの番組の大ファンやったんです。加入前から
オールナイトニッポンのね。
そう、本当のただのヘビーリスナーやった。
お
ー、今もずっと聞いているらしいんですけれども、っていうところがあるので、やはりここはオタクの希望として、うん、成功したオタクの姿を見てみたいなっていうところもやっぱり願望としてはあります。
なるほどね、うんうん、我々失敗した方のオタクやからね。
そうそう、うん、チェリーさん成功して
はるからね。俺成功やったらお前世の中の成功者あまりにも多すぎるわ。
アイコに会いたいな。
お前俺いつになったら、ね、これ聞いてるポニーキャニオンの方ね、私会員番号61番なんですよ。まあ、これ脱線しますけどね、はいはいはい、私にもかけながら応援してる坂口亜美ちゃんっていうね、はいはいはい、シンガーソングライター言ってるんですよ、はいはいはい、の子がねこの年明けからね、
うん、
レコード会社移籍して、
ね、
日本クラウンに移籍するらしいんですよ。
そうなんです、
ね、急になんか近づいてきた。思わず僕もクラウンの人に言うてしまったよ。僕は昔からね、彼女が小学生の時にね、はい、僕イベントの司会やってたんですよって、
はいはい、もうそれとコメント取りぐらいまでいけますね。
それいけるでしょう、ね、こんだけ僕ねやってますから。
楽しみですね。
楽しみ。この坂口亜美ちゃんいけますよ。今 FM 大阪の番組を ね山本ろかちゃんの後やから。
そうですよね。
うん、
そこの謎のつながりがねあります
から
ね。
そうなんよ、これも結構あるでルート、
ね、そうですよね。
うん、
楽しみです。
FM 大阪の中川さんに言うとこ。総務に移動したい言うて。で何やったっけ、大越ひなんちゃん
そう、う
ん、
が、まあ、大穴として。
お
で、まあ、本命に対する対抗といたしましては、うん、5期生中西アルノちゃん。
あ、はいはい、5期生な
っていう子がいてまして、ね、
有名な。
そう、まあレギュラー、センターを、
うん、
5期生の中で一番最初にセンターを経験したりとか、
たぬき顔の子ですね。
そうです、うん、ありますし、あとはまあ今スパイシーセッションズって言って、うん、BSTBS かな、
うん、
でやってるBS 音楽番組のにもレギュラー出演しておりまして、うん、まあ、歌唱力も高く評価されております、ね、
なるほど。喋りはどうなんですか。
一人喋りっていうのが あんまり正直これまであまりなかった。そういうタイミングは、ただ、うん、YouTube の乃木坂 YouTube の企画とかで、うん、まあ、MC 役になったりすることは、まあ、そこそこあったので。
なるほど、
まあ、ありえるんじゃないかなと。
だってね、その久保さんだって最初はね、うん、そんな一人喋りって感じでしょ。
そう、
だからそのそれぞれのキャラクターをどう生かしていけるかっていうことですもんね、うん。
やっぱりその久保ちゃんに似たところで、まあそのドジッコキャラだったりっていうところのキャラが立っているので、そういうところをうまく組み合わせていけるんじゃないかなと。
なるほど、
いうところ
いいですね。
で、うん、本命、
はいはい、
私の本命としましては、もう、うん、一ノ瀬美空さん。
あ、はいはい、
こちらも5期生の一ノ瀬美空さん、はい、2003年5月24日22歳、
うん、
はい、福岡県出身の方でございますが、
はいはいはい、
この子も「ザ・タイム」っていう TBS の朝の情報番組で2年ほど、曜日レギュラーとして、
エレクトーン引いてたんかな。
エレクトーン引いてないです。
エレクトーン引いてない
です、うん、エレクトーンのバックで CM 振りをするような役割を
しておりました。
っていうのもあって、まあ、そこそこの知名度というか、
まあね、
爆発というか、うん、まあ、ちょっとステージは違いますけれど、踏んでいるんじゃないかと、いうところで、オンエア的には先週ですね、もう YouTube、乃木坂工事中っていうテレ東でやってる冠番組が10周年だったということで、ええ、はいはい、YouTube で3時間スペシャルがあったんですけれども、
らしいですね。
そう、うん、その一部コーナーでも MC を任されたりとかですね、うん、っていうところでの期待もやっぱりあるんじゃないかなと。
なるほど。
というところで、まあ、適度な知名度と適度な安定感があるので、
はい、
やはりここは本命かなと。
なるほど。
やはり本で、まあ、ゲスト出演もかなり
してる
ので乃木坂オールナイトニッポン5期生の中で一番多いんじゃないかなっていうところなので、
なるほど、
そういうところも加味すると、うん、やはり一ノ瀬美空が本命なのかなと。
なるほど、
いうふうに思っております。
論理的ですね。
今回めっちゃ考えました。
あ、そう。
結構本でそう考えると、うん、まあ、 今 3期生から6期生まで乃木坂46おりまして、で、まあ、6期生も入ったばっかりで、まあ、3期生は、まあ、あのだんだんベテランになってきたっていうところで、まあ、4期生もどっちかというと、まあ、ベテランというか、まあ、卒業がちょっと始まりだしているみたいな感じなので、
なるほど、
やはりまあ5期生が一番ありえるかなというところで調べてみると、5期生案外皆さんラジオのレギュラー持ってたりするので、
ああそうなんや、
だからそういうところもあってなかなか今回難しかったんですけれども、
中西アルノさん、一ノ瀬美久さんはラジオのレギュラーはない？
ないです。
お
ないです。
へえ、それ意外やね、逆に。
そうなんですよ、
うんうん、
なんか、うん、だからやっぱりね、ここに向けて温存してたんじゃないかなと思っておりますが
そう、読みが深すぎてねちょっと賛同しかねる部分もございますけども逆にこの5期生あたりでラジオで例えば活躍してる人っていてるんですか？ NHK の番組とかじゃないですか、よく知らないですけども。
そうですね、うん、NHK、ラジラっていう日曜日の夜にやってる番組で、そうそう、うん、各週でやってる、川崎さくら、伊予木真央っていう2人もいたりしますし、はいはいはい、うん、あとはまあにゃぎちゃんなんかはね、うん、あの東京 FM で、あのスクールオブロック、
あ、そうやね、
かの有名な番組の、うん、月1レギュラー、月1レギュラーというか1週目の月目で出てるっていうようなレギュラーもやってたりするので、う
ん、なるほど、
そういうところで、皆さんいろいろレギュラー持ってらっしゃるかなと、
活躍されてると、
うん、
なるほど、
いうところでございました。
はあ、これはどうなるかちょっとまだね、気早いっちゃ気早いんですけども、
ちょっと気早いんですけどね、今週の私ちょっと収録が早いので、うん、その収録後に
ここやっとかんとってね、
そう、何かヒントを出されてしまったらね、
そうやな、
また
後出しかって、あいつ後出しやないかってな、伊勢やないかってなるからな、
困るので、うん、ここはもう正々堂々と、
お
ちょっと気が早いんです。
いやいやいや、もう仕方ない、
出させていただきました
ね。であとはあれですね、まあこの有終の美といいますか、はい、この月末に向けて楽しみにしてるんでしょ、
う
ん、いろいろ。
そうですね、
まあ、寂しさもありつつ、
うん、まあ決まっていることは仕方ないので、うん、私はもう卒業記念グッズを粛々と注文したりとか、う
ん、何なん卒業記念グッズって
なんかいろいろね、 T シャツとかね、うん、なんか
そんな一個も着てけえへん T シャツとか今日も黒のポシャツやんか
そう、ここには着てこへん、
どこに着ていってんの干したら
じゃあちょ
っと買い物大久保行くときに着てんの
僕ね、でもね結構ね、もうその大事に片付け、もう買ったことに満足してしまってる節はあるんで、
ああいうアーティストグッズってほんま街中であんま見えへんよね。
そう、う
ん、
で買ったことに満足してる、まあ買ってその三井だという事実があったらもうそれでいいかなって正直思ってしまってる節が
もったいないね、
あるんやけども、まあ確かに最近ライブ T シャツが溜まってきたんで、まあそろそろパジャマにでもしようかなと思っておるところなんです。
いいですね、グッズも買って、
はい、
配信あるんですか、ライブは。
配信あるはずです。なのでまあそれを楽しみにしながら私はテレビの前で見ておこうと思います。
あ、そうですね、
はい、
私もちょっと楽しみにね、まあ一般メディアでもすごい報道が多くなるんで、
う
ん、このね、うん、有力メンバーの卒業っていうのは
ですね、
その辺だけでも私もチェックしておきたいなと思いますね。はい、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
カバーに次ぐカバーでレギュラー担当は誰かわからん
そんな週もありましたね。
11月の、ね、1週目ぐらいですかね、はい、もうカバーカバーで誰が誰やらもう誰もわからなくなっていたって、
ね、改編明けでまだあまり定着しきってないっていうところもあって、
そうなんですよ、
でカバーで
そうそうそうそう、だからなんか水曜日、
はい、
防災特番で最初さんが昼に回るから、うん、朝のボックスがさっき笠野さんみたいな、
はい、
よう分からんっていう、ね、その前の日も同じようなことあったんですよ、はいはい、笠野さんみたいな、全般的にちょっと ね分からりにくい感じで、はい、お送りいたしました、うん、もう担当者も分からなくなってました、
ね、
もうこのカバー当てはめることで1週間が終わってもたって言ってました
そういうことですよね、もうね、
ひそまるさんの仮装にゲストもびっくりハロウィンでね、
はい、
キョンシーの仮装ということで、
うん、
張り切って、
うん、
仮装したひそまるさん、
画像を拝見いたしました。
そうですね、あの日は生配信、それこそ配信もありましたから
、はいはいはいはい、
まあ、一番仮装に気合い入れてますね
そうですね、
うん、こんな衣装とかこのお札とかどこにあんにあるキョンシーって存在忘れてたもん僕子供の頃なんかねテレビとかでやってましたけど、はい、今大人になってキョンシーのこと忘れてましたもんね。
確かに、でもこのハロウィンの時期にだけ聞くワードですよね、キョンシーって。
あ、キョンシー出てくるんや、
はい、
でも、うん、ね、今みんな好きですね仮装もね。
ね、
高校生とかとね、なんか取材とかで話してても、うん、文化祭とかでもなんかバニー着るんですみたいな派手な子とか言うてんねやんか、うんうんうん、君らそんなん高校生で着るかと思いながらまあ当たり前だよね今時みんなそんなん ね、コスプレ的な。
今年10月31日が、金曜日だったので、うん、私もちょっと繁華街の方に飲みに行ってたんですけど、
あんたいつも金曜日の夜飲みに行ってるわな、
うん、飲みに行ってたんですけれども、うん、やはりああいうところでも、やはり仮装した方とかね、いらっしゃった
りとか。どんな仮装してました？
なんか、それこそ、何やってたかな、うん、なんかね、
ミニス
カート、やたらね、でもナース服がやたら多かった気はしましたけど、僕が見てるだけなんか知らんけど、うん、なんか着ぐるみ着た人とかね、
着ぐるみね、
そうそうそう、いっぱいいてて、和歌山でそんなことあるんやって思って。
飲み屋街はね、
うんうん、あります
ね、まあちょっとね、イベント的な要素がね、ありますんでね、廊下暗くてスイッチもわからん
真っ暗ですね
今ね、和歌山放送、今年ぐらいから急に節電、まあ、前から節電志向はあるんですけど、
はいはい、
もう特に節電を呼びかけてまして、うんうん、
はい、
で、廊下の電気消してるんですよ、
うん、
昼間ね、
はい、
で、CM を撮りに福山秀美さんが、うん、2階のゴスタに来たんですけども、はい、廊下が真っ暗やとで、コピーライターの三宅さんに、
はい、
三宅さん、なんか電気つけたらって言って、はいはい、電気スイッチわからんって言って三宅さんも会社に50年ぐらい勤めてると思うんですけど、
はいはい、
廊下の電気のスイッチ知らなかったっていうスイッチぐらいわかるやろうと思うんですけど
普段ね、つけたりやってなかったら、ね、
全然
わかんないですね、
やってはれへんから、三宅さんはスイッチ知らなかったくらいままで、はい、つけた、別につけたらあかんとは言われてないですよ、
はいはい、
暗かったらゲスト来る時とかね、うんうん、人が来る時はつけてくださいって言われてんねんけど、は
い
はい、もうそもそもつけ方もわからんかった、
そうですね、
全然難しくないんやけどね、そして寺子田アナは KBC の大人気番組パオーンへ、
ね、
沢田エグアナ畑陽子さんと勝負ちょっと僕はオンエア聞けてないんでね、
そう、僕もちょっと聞けてないんですよ、
X
で旅の放浪記、放浪記というかなんか、
そう、逐一アップしてましたからね、
珍道中を見てましたけど、
まあ、要は梅市のね、福岡でのキャンペーンの PR ということで、うんう
ん、はい、
ご出演されたと。これ、はい、結構このパターンまだ今後ありますよ、
うんうんうん、
どこの局かとかはこれから順次決まっていくんですけど、
はいはい、
全国各地の有力局で和歌山放送アナウンサーが出演っていうパターンが結構あるんで、うん、
ね、最初さんとかもね、どっか行ってたりもしましたもんね、
そうそう、今年、今期もこれあるみたいですよ、
はいはいはい、
なんかちょっと皆さん
楽しみですね、
他局を要注目、
はい、
はい、ミュージックソン11月1日スタート、
スタート、
何も決めてない
それ多分一番決めなあかん人が書いてるコメントじゃないんですかそれ
ドキ以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
目の不自由な方、体に障害のある方のために音の出る信号機などを送る第40回WBS ラジオチャリティーミュージックソンが11月1日から始まりました。和歌山放送では募金箱を置いていただけるお店や事業所などを募集しています。お店や事業所の名前、電話番号をお書きの上、連絡はファックス、メールでお願いします。来年1月31日までの期間中だけでなく、通年で募金箱を置いていただける個人や事業所も大歓迎です。ファックスは 073-428-1414、 メールは info@wbs.co.jp です。詳しくは和歌山放送ミュージックソン事務局、電話 073-428-1431 までどうぞ。皆様のご協力をお待ちいたしております。
さあ、エンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマは山内総一郎で旅に出るです。
はい、
ということで ね、
もうでもほんまミュージックソンですね、もうね、
ほんまや
もうね、11月1日から始まっておりますから、
ほんまに何も決まってないで特に番組担当者はまだ決まってないから、
あ、そこからですか、
うん、
なるほど、まあ、
担当者持って3人ぐらいしかいてないんやん、ま
あ、そうですよね、
俺ほんまいつも担当者って3人ぐらいしかいてないから
その中の誰がやるか
って、去年なんか僕と黒川さんしかいてない、林黒川、林黒川やん、はい、
そうなるしかないです、
それしかないんやからさほんまに、
はいはいはい、
今年もそういう時期になってきましたよ、でも、うん、言うてる間にまたジュニア駅伝やね
始まった、
うん、ほんまに、
はい、
ジュニア駅伝って2月なんですけど、はい、ほんまに年末ぐらいから始まるんですよ、
うん、
準備がね、
うんうんうん、はい、
なんやかんやですよ、
うん
うんうん、もう去年おった社員また一人いてないっていう話ね、
おかしいな、
またこれ中継所のスタッフ選び大変やんか、
あ、そうです
ね、一人抜けてるから、
そうですね、そこまた誰か入れなあかん、
そう、もう体に染みるで
ほんまに、ね、
浜風が
なかなかね、体使う仕事ですからね、もう
立ってるだけで寒いから ね、
そうですよね、
さあ、ジュニアランナーは元気やからいいけどね、で僕らまた本社スタジオやから、はい、ねって言われるからな、はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのおいたとしてりと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。